今日は和美先生との会です。和美先生、よろしくお願い
よろ
しし
くお願
ま
い
す。
します。
さあ、和美先生、お肌のためにコラーゲン飲んでますっていう方すごい多いと思うんですけど、でも実はその自分の目的に合ってないコラーゲンを選んでしまって効果が出ていない方っていうのをよくよくお見かけするんですけれども、その適当に選んじゃうとすごいもったいないよって私は思っていて、そもそもその和美先生に聞きたいのが、まずコラーゲンって体に本当にいいのっていうことと、そしてその肌とか、あと関節、腸とか、その目的別っていうのはやっぱ存在しますかっていうところをお話しいただければと思います。よろしくお願いし
はい、了
ま
解
す。
いたしました。よろしくお願いいたします。まずコラーゲンってなんかそのね、一つ種類って思われると思うんですけど、体の部分によってタイプが実はちょっと違っていて、例えばコラーゲン1って呼ばれるタイプはお肌とか、それから骨とか、あとこういう腱ですね、こういったところに集中しているタイプ。それから2っていうのは軟骨だったりとかって、それぞれちょっとその部位によってタイプが違っているっていうところで、よく日本のそのコラーゲン売られてる、飲むコラーゲンとかいろんなコラーゲン出ていると、よく言葉として出てくるのは低分子コラーゲンペプチドみたいな、そういうのが出てくると思うんですけど、なんかこうイメージとしてはすごく粒子が細かくて吸収がいいから、いろんなその部位、例えばお肌とかにいいよっていう、そんなイメージで売られてることが多いと思うんですけれど、実際のところほぼほぼ市場で出回ってるものっていうのは、まあコラーゲンっていわゆるアミノ酸、タンパク質なので、それが体に入るとアミノ酸として体は認識して、でそれで必要なところに使うっていう、そん
そう
な
です
感
ね。
じになってしまうので、例えば肌だけとかターゲットを絞っているタイプではないという可能性が多いと思います。そうなので、一般的なそういうこう低分子とかの言葉に惑わされるのはちょっと危険かなというか、まあその通りにはもちろんならない可能性があるよっていうところですよね。
確かにそうですよね。なんか低分子って聞くと、なんかよくわからないけど、でも良さそうみたいな感じで、皆
なん
さん
か
そっちに行っ
も
ちゃいが
う
ちなの
吸収
か
良
なっ
さ
て。
そうみたいな、それがそのまま肌にいいみたいな、そんな感じがするんですけど、ただ確かに全部のコラーゲンがそんな感じかっていうとそうではなくて、一つある会社、ジェリータっていう、これはドイツが本社なんですけど、なんか
そうで
こ
す
う、
ね。
一定のその会社を宣伝するわけではないんですけど、実はまあこの会社がどうしても製品特許を取っているので、その話をしなくてはいけないんですけれど、実際にここの会社はその皮膚とか関節とか骨とかにターゲットを絞ったものを作っているっていう会社なんですよね。
そうですね。我々はすごい大好きで、もう頼りまくってますよね。
そうですね。で、オーストラリアで売られてるコラーゲンの製品って結構ここの会社が卸しているこういう原材料を使ったものが多くなっているっていうのも特徴的なところだと思うので、なのでどうしてもちょっと名前出してしまうんですけど、お肌に限ってはここが出している特許を取っているベリソルっていう原材料があるんですけど、普通のコラーゲンのサプリメントと何が違うのかっていうと、他のコラーゲンは材料として使われるのに対して、これはそのもともと皮膚の、構造で表皮、真皮、皮下組織ってあるんですけど、この真皮にお肌のもともと作る工場が存在していて、そこの工場の工場長である繊維芽細胞っていう細胞、これがね、ちゃんと作りましょうって言ってるボスなんですけど、そのボスに働きかけてコラーゲン作ってねって依頼をちゃんとしてくれるっていうね、そんなイメージ持ってもらうと分かりやすいと思うんですけど、そのシグナルを出すっていう、そんな設計されたペプチドであるっていうところが、普通の市販のコラーゲンと大きな違いだと思います。
そうですね。ちゃんとその肌の構造長に言ってくれる、伝えてくれるっていう、その必要なところに行くんじゃなくって、私は肌に必要だから肌に行ってくださいっていうのが、そのベリソールはできるっていうことですよね。
そうですね。で、実際の臨床研究でも、なんか 2.5 グラムを1日取ったのを8週間続けると、水分量が こう改善したりとか、あとはコラーゲンの他に弾力を表すのに必要なエラスチンとか、はい、そういうのが改善したとか、シワが減ったとかっていうね、そんな研究結果も出ているので、やっぱりターゲットにするっていうことってとっても重要だと思っています。
そうですよね。そうでなくても、もう我々の25歳を皮切りに体の中のコラーゲンって年々 1% ずつ減っていくとは言われているので、はい、もう年を重ねれば重ねるほど、ちゃんと何に必要なのかっていうのを理解して、ちゃんとターゲットを向けるっていうのが大事ですよね。
そうですね、はい。まあ、その他にそのコラーゲンだけじゃなくて、もちろんビタミン C とか鉄とかいろんな栄養素もあってこそお肌って健康に保たれるの で、コラーゲンだけじゃないっていうところもちょっとね、
そうですね、
お話ししておきたいと思います。
ありがとうございます。でも美肌にはそのコラーゲンはコラーゲンでもベリソールがいいよっていうのがまず一つですね。
今のところそれが一番多分世界的に使われているものじゃないかなって思うし、日本にも多分支社があるはずなので、これからまた聞かれたりとか使われる製品が増えてくるんじゃないかなと思うんですよね。
そうですよね、やっぱちゃんといいクオリティものが届いてほしいですよね、
そうですね、はい。
じゃあ逆にそのベリソールはお腹とかにもいいんですか？
それがですね、ベリソールはもう本当にその線芽細胞に働きかけるだけの設計図にされているので、腸とはまたちょっと関係なくって、まあ、もちろんそのサポート的にも働くことはできるかもしれないんですけど、それに特化しているものではないっていうところですね。で、あとそのコラーゲンもまあもちろん腸にいいのかもしれないんですけど、やっぱりサポート的なものっていうことを思っていただくのがいいと思うんですけれど、まあ、腸ってそもそも、グルタミンとか別のそのアミノ酸が必要になってくる、腸壁をしっかりと、はい、固めるには、でその他に、短鎖脂肪酸っていうその腸の細胞に餌を与えてエネルギーをちょっとこう作ってくれるような、そういったものも必要ですし、あと免疫をちゃんとしっかりとこう、ね、守ってくれるセキュリティの役割している IgA とか、いろんなそういう要素がね、また腸内細菌ももちろん必要になってくるので、腸はちょっとまた違う形で必要なものっていうのが出てくると思います。
確かにそうですよね。やっぱりそのそもそも腸内って腸内細菌が大腸にたくさんいるからこそ、短鎖脂肪酸とかって最近日本でもようやくポストバイオティクスっていう名前が知られ始めたみたいなんですけど、結局その腸内細菌が何を作ってるかで結構その体調が変わってくると思うので、それだけでそのコラーゲン取ればとりあえず取ってればいいっていうわけにはやっぱなかなかいかないっていうことですよね。
はい、
なるほどなるほど。あと何か和美先生がこれまで扱ったケースとかってありますか？コラーゲン使ってよかったよっていう。
そうですね、なんかやっぱりこう骨とか関節の痛みとかっていうのもよくある程度その更年期とか更年期過ぎた後っていうのは出てくるので、でまたそのジェリータの話になってしまうんですけど、やっぱりそこが作ってる骨に特化した例えばフォーティボンっていうのだったり、はい、あとフォーティジェルって言ってこれは関節に特化したものっていうのが入ってるのを使うようにはしていますね。
確かに確かに、私も一人患者さんで、それこそもう更年期が終わってで、はい、もう 60ぐらいの女性の方なんですけど、やっぱその骨密度の低下で悩まれていて、で最初はその日本の検査レベルでいうといわゆる骨粗鬆症に入っちゃってるねっていう方だったんですけど、この方にさっきのそのフォーティボンですね、これとプラスで、特別な形のカルシウムとハイドロキシアバタイという形のこの組み合わせを取っていただいた結果、1年後にはその骨粗鬆症っていうところから骨密度低下っていうレベルにレベルアップできたんですよね。
素晴らしい。
だから本当にそれってこうね、年齢とともにどうしても代謝が下がるので骨密度も一回下がっちゃったらおしまいなのかと思われがちなんですけど、全然そんなことなくって、であと逆に さっき腸でおっしゃったのが、腸ってあんまりコラーゲンだけじゃないよっておっしゃったと思うんですけど、逆にその骨の健康ってむしろあのコラーゲンが一番大事なんじゃないかなって私たちは思ってると思うんですけど、でその例えばフォーティボンとかがやってくれるこの特殊なコラーゲンペプチドは、これはまあその骨の強化に特化したフォーティボンで、とまあ骨って結局その建物みたいな感じで作られていくんですけど、その骨組みみたいなところがこのフォーティボン、まあ、あのコラーゲンがやって、よく皆さんがその間違いがちなのが骨イコールカルシウムとかって思うんですけど、カルシウムってただその骨を硬くしてくれるっていう、その隙間を埋めてくれるってこっちの方が強いと思うので、その前にその骨組みがないとその何を強くするのっていうことになるので、結構ここが皆さんその骨イコールカルシウムで陥ってる間違いなんじゃないかなって思って、
そうですね、カルシウムってサプリメントで結構ちょっと難しいですよね。取りすぎると逆に体が取りすぎてるって言って、本来の自分のものも出し気味になってしまったりとかしますし、でもやっぱりそのマグネシウムとの兼ね合いとかっていうのも大切になってくるので、
そうなんですよね、
そう、カルシウムは硬さ、マグネシウムはそのしなやかさを、まあ、イメージしていただくと、どっちもやっぱり必要になってくるよねっていうところですもんね。
もうきっとこれ聞いてる方って多分もう私たちが言ってることオタクすぎてもうすでについていけてないと思うんですけどつまりは分かりやすく言うと、結局その骨の健康ってカルシウムだけじゃないし、そして例えばマグネシウムだったり他の栄養素と、さらにそのそもそも骨のベースとなるところはコラーゲンですよっていうことで、それこそ本当おっしゃられた通りカルシウム逆にサプリでとか取りすぎたりすると、これ逆に骨密度なくなってしまうことだったりとか、あとやっぱりこういう年齢になってくるとその腎臓とかに石灰化みたいな感じで他の臓器にそのカルシウムが付着してしまうケースとかもあったりすると思うんですけど、
そうですね、
これもカルシウムがちゃんと必要なところに届いてないか、もしくは多すぎっていうことですよね。
そうですね、本当にその血管とかもそうですし、あとは、胸にやっぱり石灰化したものが
ありますね、
出るケースもあったりとかしますので、必要ではあるけれど取りすぎると逆に
ちょっと
マイナスに働いてしまう、まあ、栄養素の一つっていうところですよね。
そうですよね、もうそれよりもどちらかというとやっぱコラーゲン大事にしてというところで、でも今日のお話まとめると、結局でもその市場に並んでいるコラーゲンっていうのはいろんな種類があるし、でもちろんクオリティもあって、そのターゲットに必要なコラーゲンを使わないと結局効果が出ないよっていうことですよね。
そうですね、
お肌をプルプルにしたいのに例えばこのフォーティボン使ってても、まあ、骨格は強くなるけれどもっていうところ、まあ、効果はゼロではないですけれどもっていうところですよね。
そうですね、はい、
いやすごく今日も、はい、そうですね、ターゲットによってコラーゲン変えろっていうことですよね。
そうですね、はい、
めちゃくちゃいいと思います。いやこれきっとたくさんの人に参考になったんじゃないかと思うので、本当に今日も貴重なお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
では和美先生、また次回もよろしくお願いします。
失礼いたします。